州のへそ、長野県小川村よりお届けする地域コミュニティ番組、小川村の人々です。
はい、4月ももう半ば過ぎてますけど。
そうだね、
だいぶ暖かくなってきて、ていうか暑いぐらいで、
暑い、
暑い、桜ももう散り始めて、桜も早かったね。
早かったね、でも桜祭り結構ベスト
タイミングだった。あ、いいタイミングだったね、今年は見事にハマった、
天気も良かったし、そうだね、土日でね、結構にぎわってたよね、小川村。なんかカメラマンもいっぱい来てたし。
そうだね、今年はいい時期に桜祭りできたね。最近はかなえちゃんはどんな感じですか？
はい、私は最近種もみの種まきをしました。今年も田んぼやるつもりで、
巻いたんだね。
はい、
田んぼでやってんの？縄代。
もう全然自宅の前のところで、
はいはいはい、
ミールかけてトンネルにして、水を絶やさないようにして
プールにして、あ、そうなんだね。
ちょうどでちょっとやってます。田んぼがシーズン始まるなっていう。
そうだよね、
これでだんだんせぎ上げとか草刈りの、いつも始まってくるね。そうだね、地域のね、
草もさ、あったかいからさ、伸びんの早いからね。草刈りも、
ね、
そう、草刈りももうなんかもうやんなきゃみたいな感じでね。
ですね。
これ、ね、前回の確か収録の時に、明日が大型の卒検だっていう話したと思うんだけど、無事受かりまして。
おめでとうございます。そうそう。
でもう早速ね、先週からは校舎の大型、乗り始めて、で今マグセっていう地域の木を、の搬出、をもう一日それで重機でトラックに積ん で、でそれを運ぶっていうのを最近、先週先々週もずっともっぱらそんな感じかな。今で4トンでやってたんだけど、大型乗れるようになったんで大型でやって、だ教習車よりねちょっと短いんだよ。だからそんなにね、そう、教習車11メートルだったんだけど、今のあの大型が多分9メーターないぐらいなのかな。で結構ほら、村のさ、道だ狭いじゃない。
狭い狭い。
そうそう。でまああれぐらいの大きさだと、まあそんなに違和感なく、
感じで。スタートしてるんだね。
やってますね。あと自分の畑の方も、忙しくなるなっていう感じで。
そうだね、
はい、やっております。はい。で今回は、稲葉さんの引き続きということで、3回目、今回最後に、なりますけど、中尾の宮沢和人さんもまたご一緒に、お話を聞いている3回目、最後の回になります。はい、それではお聞きください。
どうぞ。
もうへ、本土決戦なんてのは、本土決戦最後の一平なんてもう、負けたもらしこんだね。それも、歌を、ごめんね、歌、入選の話じゃなくて、あの当時腹やったことは、メッシュ方向。メッツは、
メ
ッツの目、私をなくして、方向とか国のため、天皇陛下のためにやる、メッシ方向、本土決戦、最後の一平まで、ただただ笑うって歌を出したら、これを取ってもらった。
笑うっていうのは、こういう口辺に、そうそうそう、あざ笑うね、笑う。
なるほど。
嘲笑の。
はい、嘲笑のね。
はい、関東大、
大演習を笑うの、桐生悠々のね、新米のね、主筆やられてた、新米は非常に気骨があって、その戦争反対の記事をね、ずっと戦時中も書 彼に
戦時中も、
うん、で政府に睨まれてた、うんうん、
まあでもね、記事にしたら絶対ダメだけど、歌だったらまだ表現の自由が、まだね、
う
ん、
そう
ね、ちょっと、
でもあの今の時代だからそれはまあ、うん、オペラに出せたからね、
うん、あ、そうか、
それも通ってもらって、うん、だいぶ気を良くした。
あ、うん、稲葉さん、その時どんな気持ちだったかとか覚えてます？
あの終戦の時、
はい、
それはね、あの去年の12月にも話したが、とにかく無償にあの罪もね、向こうの向こう草を棒で苗だ、うん、その覚えはありますね、うん、あのというのはせっかく横浜に行こうと思ったのはダメになっちゃった。
そうですよね、もう海軍行く気で、
はい、
うん、身長ごまかしてまで入る気で、
軍国少年だったって、こんなね、うん、もう徹底的に、うんうん、
もうそのやるせない思いを棒でこう草を叩いて、
そんな本当に泣いたっていう人がね、すごく多かったっていう。
まあちょっと鈍感なせいかね、泣くまではいかなかったが、いや心の奥底にはやっぱりこれは負けるなとは思ってた。だってもう、沖縄である地獄よ、うん、
あの、あ、それも耳には入ってたんです
か？はいはい、
うん、あの原爆落ちた話とかも、
原爆落ちた話もしょうがないからね、特殊爆弾って言ってたんだ、うん、あの頃ね、うん、
特殊爆弾、
うん、なお政府はアメリカに抗議しちゃってんだわね、うん、それは肩にゴミがあるから抗議したんだって、うん、まあ独りよがりつくからで話した覚えがあるね、友達で話し合った覚えがある、
うん、
でもなんとなくもう本当さっきの言う通り、
うん、
負けたも同じようなことだもん、うんうん、
多くの人は薄々これの方が、はいはい、
うん、であの去年12月14日にも話したが、あの連合艦隊司令長官っていうのは軍海軍の軍あの第一艦隊第二艦隊って言い方だったかな、
うん、
連合艦隊司令長官っていうのは山本五六って有名な人があって、この人がもうあの戦争始まった頃半年は持つがそれ以上はダメだって、
あ、
だから軍部にもあの軍部っていうか政府にも睨まれたのかな、うん、結局あれ飛行機で死んだが、
うん、
もうそういう話を聞いてはいたからね、
うん、
まさか、うん、それにしてもこの神の国の日本が負けるようなことはよもやあるまいと思って信じた、
うんうん、みんな信じてたんですよね、はいはいはい、きっと教育がもうそういう教育だったし、
はい、日本は神国で万世一系の構想を踏める大日本帝国天皇は明らかに忠誠優遇なの何時有数に示すってのが、
うん、
あの天佑を保有し、うん、っていうまあ一番頭にくるの、うんうん、天佑を保有し万世一系の大日本帝国天皇は明らかに忠誠優遇なる何時優秀に示すので、戦争布告をした米にあの時そういう証書を 発して米にあのアメリカイギリス戦争が始まったんだ。
すごいよく覚えてますね、その言葉。
なんとかの人と覚えてんで、
みんなね、あの小さい頃の若い頃のことは、特にそういうね、あの軍国主義の徹底的に頭に叩き込まれたから覚えてるんでしょうね。
ご歴代表天皇の名前を124だよ、覚えなさいって言われて覚えたんだ。
へ、
二つ下に妹があるな、はい、それに先を越されちゃって、お袋に怒られた。
人物水星から始まるね。
そう、人物水星で、安寧いいとこ、交渉こう、高齢子がね、今言ったってきっと60代ぐらいまでは言えるかもしれない。
すごい。
大化の改新がそのぐらいなとこまでは言えるかもしれない。
すごい。
女性天皇が2人あった、あの頃まではなかなか言えない、うんうん、やっぱり子供の頃覚えたのって忘れないよね。あのついでだで申し上げれば、神直って、ね、高間ヶ原から天から雲に乗って神様たちが、あの宮崎県の筑紫の日向の立場の高千穂の峰か、そこへその降りてきて、これが日本、それから日本の国が始まったってようなことで教えてもらったんだ、うん、日本神話ね、
うん、
その時に神直って、うん、豊足原中央沖の水穂の国は、これやが海の子の君たるべき国なり、何時常見舞い来て知らせたき熊瀬天と棺の佐賀山さんこと、まさにあちょっとなんか雨とすると極まりなかるべし、とにかくお前が早く行って日本の国を治めろ、これはあの我々のこの子孫はが日本の国を治めることがもう決まっているだってような意味合いなのかな。それを天照大神が孫の二人の御事って神様にそれをやったってんだから、ずいぶんまだそれで後で先生からおかしいじゃねえかな、その頃日本神話の時代に最新直ってこと、はい、先生は後から作ったもんだよ。そうやって公民教育って天皇陛下は絶対なもんだってことを教えてきたんだよ。だから日本神話ってのはあの歴史の教科書は一番最初に教わった。
今ないもんね。あんなかったよね。
旧制中学の教科書を見ると最初その神話が出てくる
ね。あ、うん、
あやっぱり今でもある、
うん、あの戦前のうち の, あの本家に残ってた教科書を私見たら、うん、最初みんなそういう神話、天孫降臨から始まって、はいはい、日本の神話から、うんうん、
まだその公民教育の元になるからね、うん、そだからその子孫で今天皇が、うんうん、あると、こういうことだ、ね、はい、うん、天皇のために尽くすのは、うん、国家のため、
そこのその思想的なところと、うん、その国の成り立ち的なところとっていうのをこう組み合わせた教育が、
うん、
そうこう戦争をこう、
そうそうだね、まあ、
こう肯定していくというか、うん、そういう教えになってたんです、
ね、まあ、うん、ある意味からいは天皇という天皇家っていうのは、うん、あの軍部、というか軍部、うん、もう財閥だかもしれないね、うん、戦争の一番のもとは、資本主義のあれは、
うん、財界と政府と軍部が結託して、うん、天皇を祭り上げて戦争に突っ走っていったっていうことでしょうね。
戦争になれば物が売れるし、それを軍需産業を育てていくと献金も入るし、今の自民党に入るし、だからやっぱり、
ね、
留保されたってことだと思うからね、うん、天皇陛下は、
うん、戦後真っ先に GHQ がやったっていうのは財閥解体だし、うん、あの農地改革で既成地主全部なくしたでしょ、うん、あのあたりはやっぱり経済が戦争に向かわしていったっていうのをよくアメリカは分かってたから、うん、って言ったでしょうね、うん
ね、本当に多くの命が ね、 ね失われて、
うんうん、ごめんね、俺ちょっと小さくしてもらってない、先生言われてないね、俺顔がほんとってきてえ、いいかな、
それで二十歳で、奉公から戻ってきて、はい、で家に
入って、うちで家ってあとか、ところがやっぱり稼がなきゃないんですよ、学校がねえだから、だからあの学歴がねえだから、頭で勝負ってわけね、体を使って土方をやった。
土方やったんですね。
土建業。土建業へ、あの、十字。経営したわけじゃねえ、うんうん。使われてた、
うんうん。小川村、結構ね、ありますよね。
そうね。一時やっぱりそれが流行ってた。まあ、それでこの家をたたったね。
ああ、そうですか。
そうなん
ですね。でも体が小柄じゃないですか。
ほんと、豆ったくて、だから、健康だったのが、うん、まあ、うんうん、
当時はでも結構重いもの持ったりとか、
はいはい。
大変だったんじゃないですか。
ああ、あの、木工担ぎってのがね、うん、その25年の、だから、二十歳、どこだに出たが、うん、ちょうどにその一人前のニットをもらうわけにいかないんだから、あの力がないから、
コンクリは時間は一緒なのに、
コンクリはミキサーなんてんじゃね、こう手練りで、セメントと砂とバラッと入れて、1単6っていう配合でやって、そういうのをみんな手練りで、それ運ぶにもみんな木工を買って、あのだるい、うんうん、あの1杯2杯って入れて、それ測って、それ置き場からその寝るとこまで運ぶに木工を買って、
いやー今じゃ本当に持ち上がんないくらいのね、あれだと思いますけどね、
全部運ぶんですもんね、自分の足でこう、
そうね、
担いで、
だから飯は食ったし体は使ったんで、う
ん、そういう土建土木の工事っていうのはもうそういう時代だったから結構盛んに村中で、
そうだね、あれ22、23年頃から盛ん、順次盛んになってきたんだね、それで田中角栄の日本列島街道路も、あの頃はピークだったかどうだか覚えねえが、まあ、でね、になって、
うん、道路や橋を作って、
はいはい、
まあ、これでうんとインフラ整備がね、
そういうことですよね、
進んで
一気に進んで、
ね、あの役場の前のところのね、あの山も削って、あそこ、その頃ですか、昭和40年ぐらいでしたっけ、あの役場の前のところの、
あの堀割り、
堀割りは
両カットにして、高尾の町から、
そうですそうです、
そうですそうです、あれ50年代
、
高木建設でやったらな、
小川の100年に、ね、写真で見る小川の100年に出てました、
ね、ああそうでした
、そうだね、40年代かもね、
うん、稲葉さんも関わったんですか、その工事は、
あのすごいのはいかねえかな、俺主に大町の業者、大町の業者にね、うちの縁故のある大町の業者があって、昔はうちはねちょっと金があったみたいで、でその業者、大町今は盛んで南村組っていうのだったな、大町では中堅どころだな、そのね、あの草分け機にはうちが電力貸した、200円だが
電力を
昭和の
小川村からん電力電気、
あのいえ大町の業者だが、うちから 嫁に行った人の子供かなんかの関係の人が右拍子を始めて、で草分け機だから、まあ、金がなかったじゃない、うんうん、それをうちの
貸したと
先生だよ、
その資金的に、資金としてね、うんうん、資金っていうかその、うんうん、運転資金だか、
ああそうです、
はいはいはい、
その当時200円って連に貸したってことはまあきっとね、うちの先生だからちょっとね、うんうん、駅もやったり相場会もやったり、
相場も、
はい、で東京へ二号富士もあったくらい、
はあ、じゃあ結構羽振りが良かったんですね。
その頃柱時計ってものがどこの地もなかった頃、柱時計ってのがあったり、鉄砲があったり槍があったり刀があったりね、いや昔土蔵が2つあったんだ、俺うちは。
それじゃあおじいさんに当たる
ってこと。そうです。
あ、
うん、あ、うちは両親とも両養子で、先生代は子供がなかった。
養子同士が、
おじいさんはすごい羽振り良かったけど、お父さんだったらあんまり働かなくなっちゃったんですね。
いろいろ話した長いことながらね、末っ子に育ったんだ、うちの親父っていうのは。それでこのまあまあまあまああるうちへ養子に来て、それでシュートじいさんって人が早く亡くなったんだ。それであとおばあさんって人が竹終わったような9名の桜市と人で、我な善ならなければ何でも売って使いようって言ったって。
じゃあ使っちゃった。
おじいさんが積み上げた財産を。
このね、こりゃいいわって
言われた通り。
この辞書、うちの辞書もうちもみんな人のもんだったんだ、一時期。
あ
うん、
へえ、そこまでだよ。
うん、と電磁電波だ、三輪、全部人のもんだ。
あるな。
うん、一時期はね。それを順にコツコツと、息子である、ね、総領に生まれた俺の肩がかかってた。
いやお疲れ様でした。
本当に。
お父さん、とことん売っちゃったんですね。
そうだったんだ。
あのね、人間は良かった、人間がいいくらいだから、やっぱり、
うん、
働くことは嫌い、銭を使うことは好き。
ね、でも子供が何人もいてね、
そうです。それで子供は、が8人10人産んだんだわ、で2人は溶接して、あと8人今、あ、8人男が4人、女が4人。そのうちの男が1人、長野でカラオケ教師やったのが、去年8、2月亡くなって、あと今7人は健在で。
皆さん。
素晴らしい。
ね、だからその妹さんのひろこさんとゆきこさんっていうのは、まあ、見合いでね。ひろこさんが、はいはい、長女ですよね。
うん、そうだね。
すぐ下の妹さんですね。で、そうだから、ひろこさんとゆきこさんに話聞いたときに、もう、それこそ、背中が開くことはなかったって。
その、
弟、妹たちを背負うか、その、まきやなんかを背負う、まあ、しょうこで背負うか、だもう、ただ歩くことはなかったっていう、常に何かを背負ってっていう話で、まあ、本当にそれだけだからもう、うん、っていうお話で、ね。
ラジオに残ってんだね。
そうそうそう、
ちょっと聞いてみます。
すごい面白い話だったけど、それも。
まあ、そういうことは、下の正段へ、まあ、得るの
は、はい、
正段ね。正段と
上々ね。はい。正沢にいらっしゃるのが一番末っ子。
女では一番下。
末っ子ですね。
さらに話しても、昔のことがやっぱりか、ピンとこねえみたいだね。
ああ、小さい頃の話で。
そう。
だから覚えてないね。
でも、敏郎さんやひろこさんも結構ね、お兄さん、お姉さんになってたからね。
借金のために働いた ではないってもうこういうもんじゃねえね、うん、でこのうちを身分不相応なうちを建て借金をでかくしたからそれでまた、
あ、いや
でも健康でやっぱり人との目標を持って生きるってことがやっぱり大事だね、
うん、
借金を返そうと、
うん、
だからやっぱり目標を持って生きるってことなんで、うん、あの風邪をひいてもねすぐ治っちゃうんだ、
素晴らしい、
あのやっぱり借金を消さなきゃいけないから
、聞いてる寝てる場合じゃないと、
うん、そうそう、
素晴らしい、気持ちいいだね、もう
ね、小麦粉丸めた薬売ってお医者さんもそれね、力だよね、
うん、やばいわね、
やばい
っていうね、
神道を滅却すれば今またたずし
今なかなかそういう精神論はね、あの、
そうですね、
なくなって
そうですね、
時代の変化とともに、
逆にちょっと そこがもうね、
うん、
否定な感じになってきてますもんね、うん、どちらかというとね、まあでも、
うん、ごめんね、自慢話になっちゃった、
いやー、激動の時代を
生き抜いて、
ね、
面白かったです、
いやー、そんなところですかね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白かったです。
うん、だからまあ、あの戦争は嫌いだし、だから今のこの頃これ、
うん、
あの自民党の対象はあの意に染まねえあれだ、もうちょっと。もう結構した方がいいかなと思う、
うんうん、本当に戦争だけは絶対避けたい、
はい、
そんな未来が子供たちには残せない、うん、
一番はそこですよね、
うん、
平和な、
うんうん、
そうですね、はい、社会あと国際社会もそうだけどね、
でもの、あ、やっぱりあの人間欲があるからこれは隠すわけにいかねえが、やっぱりね、あの今の外国人ファーストと、だから逆のあれか、
うん、
日本人ファーストとか、
ね、
うん、日本人っていうのはそうだが、あのみんなほれ移民だと思うんだ、
うん、
なぜならさっき日本神話で、
うん、
高間原から来たのもこれも一つの移民だ、
うん、
高間原から雨の水中の神の神様がボコッとこう出てきて、うん、神娘の神か高見娘の神って神様が両方へできて、それで何代かして天照大、イザナギの御事、イザナギの御事で、それで子供が天照大神だと、こういう話になってるだが、高間原はそれのありっこねえだね、人間の起源はアフリカ
だから
順にこう、
うん、
ってことは日本列島は移民の国だ
ね、うんうん、
それとやっぱり中国とね喧嘩してもこれはやっぱりまずいことだなとか、ね、うん、だって漢字も入ってる、文化もそ
う
だ、ね、うん、みんな中国のにが元っていうからね、でやっぱりこう日本民族っていうのは中国や朝鮮から南方から来たって話もあるが、そこだけ中から寄り集まったんだと思うんだね、まあ、今は何もみんなあれは自分のあれをやるようなもんじゃねえかなと、こう、まあこれは飛躍的な言い方だが、根本はやっぱり和を持って尊しとなるとか、そこへちょっと待
って、垂れたんですか、
あ、ごめんなさい、あのこれ書いてみたら、
お
お、いや、これ練習でやったな、
なんて読むんですか、これ
官人向上は思って尊しのはこれね、あの気に入ったことだと思うんで、
脱筆
ですね、本当に上手ですね、
簡単に例は発
音します、
は
い、ということで、
これはちょっと写真を撮
って、そうですね、
あの私持ちます、
あ、ありがとうございます。写真撮らせて。
ああ、恐れるやつ。 もっといいのは変な感じだったよ。今、まあ、兵庫に行ってたから
、ね。あ、いいですね。
いや、こんな顔で
いいか、ね。大沢さんも一緒に。あ、いいです、いいです。ちょうどこの。
ありがとうございます。
すいません。いや
タピスが、
ねね、素晴らしい。
なんかあのなんていうのかな、こう今のね、その世の中の感じが一番最初冒頭にね、やっぱそのちょっと戦争に向かってるっていう危惧をされてるっていう、まあそのそういうことを感じ僕も感じることがあるんですけど、なんかこう楽観的な見方なのか、やっぱあれだけのことを経験してる日本人が、でその当時はやっぱり経験してなかったことというか経験がなかった、あの当時は、で軍部の暴走なりっていうことがやっぱりこう起きてしまった、あれをまたやるっていうのがちょっとこう楽観的に考えるとありえないって思っちゃう節があるんですよね。
全く。
ただそういうことがまたありうるとしたらどういう形で進んでいってしまうのかなっていうのがちょっと想像がねしきれてないところが正直 あって、
戦前もねあんな大きな戦争をやるとは多くの人は思ってなかったかもしれない。
渦中にいる間は見えないですもんね、なんかだんだん巻き込まれていって、
そんな感じ
だったな
っていう、
ああいう風潮はやっぱり順にこうできてきたような感じ、風に思ってなかった。
そうだ、だから今順にっていう感じでこうちょっとずつなんかこう締め付けがね、はいはい、起きてるような感じとしては受けるんだけど、じゃあどこで決定的になるんだろうっていうのが、そのじゃあ決定的になった時に初めて自分はなんか行動を起こすのか、そのどういう当時のその決定的な感じっていうのはもう、なんて言うんだろう。決定的を感じた時はもうすでに遅かったっていうことなんでしょうね。遅かったと思うね。
もう入っちゃってた。
それをリアルになんか想像できないんですよね。
うん、これでまたきっとね、徴兵制ってものが来ると思うのは、まあまだ。
徴兵制はもうかなり決定的じゃないですか。
そうそう。いや、これ、スパイなんとか、ほれ。
うん、
昔の
手法はね、
あれだから順にそういうふうにやって、今度きっと天皇とかあれがなるかどうかはそれじゃあれが、とにかくあの今危うさをまあそれじゃなく感じて
ますね、はい。憲法改正はかなり決定的なところになっちゃうのかなって気もしますけど。
そうすると歯止めが止まらなくなってい
う、ね、要は止める術がもうすでになくなってるっていうことなんでしょうね。
で反対するような勢力が例えば戦前の226事件みたいなものが起こっちゃったらね、決定的になっちゃうよね。
ああ
いうところがやっぱ節目だったかなとは思いますね。今
で人間の心の中には何かね痛ましいとか何か一つのものに対してこう発酵移住とかそういうものに憧れるというか、そのなんとなく惹かれるあれがあるじゃないかなと思って、あの当時金紙輝く日本の栄えある光身に受けて、今こそ祝いこの明日、この明日は朝だが明日紀元は2600、そう、あの時に2600年の話でされたが、その歌が浮かばなかったが、あの
国体の本義とかね、国体の本義、
そうです、ね、そうです、ね、そういうふうにもう順になってくるじゃないかなと。金紙ってのは金の扉が、それがこの天皇陛下の一代目の神武天皇って人が 即位をされた時に立てた弓の頭へ金の飛びが来て止まった。それが禁止で、それ禁止ってタバコがあったんだよ。バット、今の
ゴールデンバット、
ゴールデンバットが禁止って、戦争中は。
長野高校のあれでしたかね、象徴が禁止、禁止祭、
ね。そうだね。
そういうお祭りの文化祭が、ね。
金の飛びが来て止まり、止まる、ちょっと常識では考えられないかな。やっぱりそれも、大体天皇が10代か20代ぐらいは後でできたもんだっていう話も聞き、
ね、めでたい吉祥だって言ってね。
でもまあこういう話をやっぱりね、聞いて聞くこともすごく大事だなと思いますね。
今ダウンで売れてます、どうすることもできねえが、こんな話をするのがせめて一つのあれだった、
そのあれだね、そういうところを我々はよくよく見てなくちゃいけないよね、その流れをね。例えば治安維持法もね、制定された時はあの社会主義者の取り締まりで最高刑は無期懲役だったのがだんだん最高刑死刑になり、ほんで社会主義者だけではなくて自由主義者、あと戦争反対する平和主義者まで全部取り締まりの対象になっていっちゃうっていうね。それはやっぱりちょっとずつちょっとずつ
じわじわとやる、
じわじわと、思想統制へと、
気づいたらもうこんなに変わっちゃってたみたいなことが、
我々はよくよく見てなくちゃいけない、
いやちょっとそうですね、身をもうしっかりちゃんとこうね、あの意識をしていきたいなっていう感じですね。
ねえ、稲葉さん本当お元気で、こう中学生へのこのね、語り部もずっと続けてほしいなって。
いや、利用してもらえばありがたいな、どっかでやっぱりこの持ってるいろいろ話してということで、ご来訪を心から感謝申し上げております。
こちらこそ
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な話。
はい、いかがだったでしょうか。全3回にわたって稲葉さんにお話を聞いてきました。
戦争のお話もりもりだったね。
本当に当事者のね、体験談っていう感じで、すごいよく覚えてるし、
そう、95歳とは思えない記憶力と頭の、なんかもう本当に年号とか歴史もはっきり覚えてらっしゃって、当時のその生活が結構ありありと、食べてたものとか感じることができて、すごい貴重な機会でした。
その時々のこう思いを、歌にしてね、残してっていうのもすごいいいなと思って、なんかこういう、ことを歌ったみたいな、いくつかね紹介してくれて、
当時の感情とか、記憶とかともにやっぱ歌が読まれてそれが蘇ってくるから、面白いな。新聞にちゃんと投稿してる
ので、そうだね。なんか残そうっていう、こう、気持ちが、すごいあるんだなと思って、なんかやっぱり伝えていきたいというかね、伝えていかなきゃみたいな、使命感というか、なんかそういうのも感じれたし、本当にもう、戦中を経験した、本当にもうね、最後の世代になってくるだろうからね、すごい貴重な、もう永久保存版っていう感じでね。
そうだね。
宮沢さんにもね、入ってもらって。
非常に助かりましたね。そうだね。
やっぱり歴史をちゃんとね、分かってる人と、一緒に話ができるっていうのは。
私たちがちょっとハテナがつくところで、しっかりフォローしてくれて、 のつながるっていうか、
うん、
なるほどっていう。あの宮沢さんに教えてもらって小川の100年っていう、
うん、
図書館で借り小川村図書館で借りれる写真集の、
うん、
あともう私借りてみて実際読んでみたんだけど、
うん、
本当になんかその当時の朝を四万十のところで雪の上に干してっていう写真とかを、
うん、
記録で残ってて見ることができたので、もし興味ある方はぜひ見てみてください。
そうだね、
うん
うんうん、そうね、稲葉さんの話を、まあ、こういう形で残して結構いろいろトピックが出てきたと思うんで、本当に興味があればね、そこについてもう一回自分なりにね調べてみるとかっていうのも結構面白いのかなと思って、
うん
うん、またこういう機会はね今後も持っていきたいなと思いました、
はい、
うん、
ありがとうございました。
はい、それでは、次回のあんまり次回の告知ってしてなくて、まあそれなんでかっていうとまだ取れてないからっていうのがまあそうそう大きいんだけど、まあ、今回はちょっと次回の部分ももう取れてるのでちょっと告知をしたいと思って、先月小川村の村長選がね、
はい、
あって、まあ結果的には無投票で現職の染野さんが3期目っていうところでね、
はい、
の、決まったんですけど、次回はその村長さん3期目に突入した、染野高次村長にお話を聞くことができましたので、うん、次回はそれを送りたいと思います。
はい、
はい、それでは楽しみにお待ちください。
またねー。